5月25日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。ジョン・ウィヨン外交部長官は米朝対話の促進に向けて韓国の役割が求められれば適切な対応措置を取っていくとの考えを示しました。韓国政府は新型コロナウイルスワクチンに関する韓米間の協力に向けて専門家グループを来月初めまでに設置することになりました。新型コロナウイルスの感染は家族や知人の集まりなど個人的な接触による感染の割合が最も高くなっていることが分かり、さらなる感染拡大への懸念が高まっています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ジョン・ウィヨン外交部長官は24日 KBS のニュース番組に出演し、米朝対話を促進させる役割を果たすため韓国政府が北韓に対して特使を派遣したり親書を送ったりする可能性があるかと聞かれたのに対して、さまざまな可能性がある、米朝対話の促進に向けて韓国の役割が求められれば適切な対応措置を取っていくと答えました。韓米首脳会談で北韓を対話のテーブルにつかせるための方策を議論したかという質問に対しては、会談をきっかけに韓米間では韓半島平和プロセスを再び進めるために韓半島の完全な非核化と恒久的な平和定着という目標を改めて確認し、こうした目標を達成するための手段や方法についても柔軟で実利的なアプローチを図ることで合意したと明らかにしました。外交と対話に重きを置いたバイデン政権の北韓に対するアプローチに北韓が応じるだろうかという質問に対しては、北韓が取る非核化措置に対応してアメリカが取る措置は交渉の過程で明らかになるもので、それを事前に公表して交渉することはできない、これは北韓も十分理解して交渉に臨むと期待すると述べました。コンドクチョル保健福祉部長官は25日外交部産業通商資源部保健福祉部による会議で、韓米グローバルワクチンパートナーシップの構築を実務的に支援するため両国の公務員や民間の専門家からなる専門家グループを設置することで合意したと明らかにしました。韓米グローバルワクチンパートナーシップの構築はアメリカのワクチン製造技術や原材料、副材料の供給能力と韓国の生産能力をつなぎ合わせて世界的な新型コロナワクチン不足問題の解決に向けて協力するためのものです。コン長官はワクチン生産を加速させるための技術移転やワクチンの原材料、副材料の供給のためにはアメリカ政府と企業の積極的な参加と協力が欠かせないとし、アメリカ側にも早急に設置するよう協議していく方針です。ムンジェイン大統領とアメリカのバイデン大統領の首脳会談後の共同声明で台湾問題に言及したことについて、中国外務省の報道官は、台湾問題は主権や領土の一体性に関係した中国の内政問題であり、外部勢力の干渉は許さないと述べ反発しました。共同声明では南シナ海での航行の自由についても強調していますが、これについては現在南シナ海では各国が国際法に従って自由を享受していると主張しました。大統領府青瓦台の関係者は24日文大統領のアメリカ訪問について、外交ルートを通じて中国側と必要なコミュニケーションを取っている、堅固な韓米同盟に基づいて中国との戦略的なパートナーシップともバランスを図るというのが韓国政府の一貫した立場だと話しました。韓国経済研究院が発表した調査結果によりますと、2018年10月、 日本企業に対して元徴用工被害者への賠償を命じた韓国大法院の判決をきっかけに冷え込んだ韓日関係が両国間の貿易を大きく縮小させ経済交流にも悪影響を及ぼしていることが分かりました。韓国の貿易額は2017年と2018年の2年間と大法院判決後のおととしと去年の2年間を比べると全体では 7.6% 減りましたが、アメリカとの貿易額はむしろ 6.3% 増えました。しかし日本との貿易額は 11.9% 減り、 EU ヨーロッパ連合や中国と比べても減少幅が大きかったということです。日本との貿易の冷え込みによる韓国経済への影響を分析したところ、おととしと去年の韓国の生産誘発額は1兆2000億ウォン、付加価値誘発額は5900億ウォン、それぞれ減少したということです。雇用誘発効果も1万3300人減りました。韓国経済研究院は韓日両国の貿易の冷え込みは政治・外交をめぐる紛争が経済交流にも影響を及ぼしたことを表している。両国政府は早急な関係の正常化のため努力しなければならないと提言しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は25日までに新たに516人が確認され、新たな感染者数は3日連続で500人台となっています。家族や知人の集まりなど個人的な接触による感染の割合が集計を取り始めた去年8月以来最も高い 47% に上り、さらなる感染拡大への懸念が高まっています。中央災害安全対策本部は各自治体に対して遊興施設やコールセンターなど感染が広がりやすい場所の感染防止対策を強化するよう呼びかけました。統計庁と関税庁が発表した2020年貿易統計によりますと、去年の輸出企業の数はおととしに比べて 0.4% 減って9万7000社余りとなり、輸出企業数は統計を取り始めた2010年以来初めて減少に転じました。輸出額は 5.5% 減って5212億ドルでした。このうち大企業の減少幅は原材料と消費財を中心に 7.3%、 中堅企業は 0.3%、 中小企業は 5.5% それぞれ減少しました。一方、輸入企業数は去年 3.2% 増えて19万8890社でしたが、輸入額は 7.2% 減って4600億ドルでした。以上、クーヘンがお伝えしました。